あと、インドの抱える課題はやっぱり広大な土地を持っていて、それぞれ都市都市が非常に離れているんですよね。例えば、まあ、大きな町でいうとムンバイ、それからチェンナイ、コルカッタ、まあ、そうした町がありますけど、まあ、大変と例えばデリーとそのムンバイの距離っていうのは、まあ、1500キロぐらい、今その間を結ぶものがなくて、ここに日本が今協力をしていこうと、特に貨物列車をですね、この間走らせて、まあ、物流を促進させていこうということと、それからその途中途中にもいくつか、まあ、工業地帯を設けたりして、このデリー、ムンバイの産業回廊を作っていこうというのを、これを日本の、まあ、目玉支援策として今取り組んだりもしています。
なかなかこう日本で生活していると、日本全体で世界のいろいろな土地の支援をしているんだってこと知る機会がないんですけども、そういったことしてるんです
そう
ね。
ですね。まあ、本当にこうインドの方々に、まあ、ニーズは何なのかということをきちんと的確に捉えて、その日本の特色を生かした支援とは何なのかということを、まあ、協議をして、お互いにこう、まあ、ウィンウィンの関係を築いていくために協力をしているんですよね。今デリー市内にはメトロが走っているんです、地下鉄が。これも日本の協力でやっていまして、で今度デリーの、まあ、市内に環状線のような、そういったものも作っていく計画があるんですけ
どん
ど
どん
も、
発展していきます
で
ね。
インドは交通渋滞が今ものすごい大変な状況になっていまして、まあ、まだまだ車を持てる階層というのはある程度こう富裕層の方しか持てないんですが、それでも、まあ、毎日街中は大渋滞で、その、まあ、渋滞している車から出る排気ガスとか大気汚染が深刻化しているとか、まあ、そういう問題もあるので、この市内の交通渋滞をどう解消するかというのは非常に重要な課題なんです。デリーの市内にメトロを走らせる、地下鉄を走らせて、それによって交通渋滞を解消させていこうと、やはり環境にも優しい地下鉄ということで、さまざまな工夫もされていて、ここにも日本の技術が生かされているんですよね。このメトロにも私乗せていただきまして、大変に何て言うんでしょう、まあ、正直言って、そんな綺麗とはとても言えない街中なんですけれども、このメトロの駅車両の中っていうのは大変綺麗にされていて、でデリーの市内の方々、インドの方々はみんなこれが日本との協力でできたってみんな知ってますん
そう
で、
ですか。
大変大事に扱ってくれていてですね、駅の構内あるいは地下鉄の車内ではゴミは捨てないという意識が徹底されてるんです。インドでは実はゴミ捨てるっていうのは当たり前の、まあ、日本だとなかなか想像できないと思いますけど、道歩いててそのゴミを捨てるっていうのは何のこう遠慮もなくというか戸惑いもなく、普通にポ
ポ
イ
イ捨
ポ
て
イ
が普
ゴミ
通
を
な
捨
ん
て
で
るん
すか。
です。でインドの人に聞くと、これはゴミを捨てることによってゴミを拾う人たちの仕事を作っているんだということ、イン
す
ドは
ごい理由ですね。
カースト制ですから、やっぱりゴミを拾う仕事を持っているそのカーストの職種の人たちもいますし、そういう人たちの仕事を作ってるんだということ、もう何の恥じらいもなく言うんです。でそういう人たちですらこのデリーのメトロ、その地下鉄ではゴミは捨てない、まあ、罰金が課されているっていうのもあるんですけれども、その徹底してましたね。乗らせていただいて本当に綺麗な地下鉄でした。
石川さんの話を聞いて、インドをちょっと歩いているような気分になりました。
今回インドのスラム街にも行かせていただいたんですけれども、やっぱりこういうデリーのような大都市というのは地方からもう人がわんさか集まってきて、やっぱり仕事を求めて、でも住むところがないので、その市内にさまざまなこうスラムが広がっていってるんですね。本当に住環境はもう悪質で、衛生環境も悪いですし、まあ、子どもたちもそういったスラムでは、まあ、5歳まで生き延びるのも大変な
そうです
状
か。
況、まあ、もちろん教育環境も整っていない、医療環境も整っていない、そういった中に、まあ、何十万何百万あるいはもっとそういう人たちが、まあ、増えていってるんですけれども、そのスラムも今回歩かせていただいて、スラムの中で衛生環境の改善のために頑張っている NGO の方々とお話をさせていただきました。この NGO にも実は日本がODA で支援をしてまして、移動式の医療バスというか医療車を日本が供与してまして、この移動式のクリニック、まあ、小さなバンみたいな車に病院の先生が乗って、看護婦さんが乗って、で診療の小さなクリニックの設備が整っている、 まあ、バンなんですけれども、
はい、
これがそのスラムの各地を転々としながら病気を抱えている子どもたち、うん、あるいは女性あるいはおじいちゃんおばあちゃんたちの診察に回っているという取り組みをしている、まあ、人たちと直接、まあ、話をすることができて、まあ、スラムの中っていうのは本当に環境大変な状況ですけれども、そうした日本の教養がされている地域というのはですね、あ、自分たちでも何とかしていかなければいけないという意識が広がってきているんですよね。今回行かせていただいたその移動式のクリニックを供与した団体も、単にその支援を受けてそれを使うだけではなくて、啓蒙活動を一生懸命やってまして、そのスラムの中の女性お母さんたち、あるいはスラムの中の子どもたちに呼びかけて、例えばお母さんたちであればきちんときれいにしていく、そういう意識を日頃、まあ、例えば家の中ですとか、あるいは周辺ですか、そういうのを掃除をする、そういう意識を啓蒙啓発活動していくとか、あるいはもう本当に、ね、簡単な話、きちんと何日かに1回でいいのでお風呂に入る、シャワーを浴びる、髪を洗う、こうしたことを意識啓蒙している、そういったこともやってたり、あるいは子どもたちも勉強することの大切さを子どもたち自身がそのスラムの中で啓発をしていく、そういう運動もやってたりしてですね、まあ、全然こう教育環境も学校もまともにありませんから、しかもまあ貧しい方々ですので、子どもたちというのは基本的にもう昼間から働きに出されてしまう、あるいは物乞いに街中に繰り出していってしまっている、そういった子どもたちにもやっぱり勉強することっていうのは大事なんだっていうことを意識をまあお互いに呼びかけ合っていてですね、
はい、
今回そのスラムからなんとインド一難しい国立大学でもあるデリー工科大学というですね、もう本当インドも大学への進学競争というのはものすごい厳しい過渡競争続いているんですけど、そのスラム地域からインド一難しいと言われるデリー工科大学に入学できた子どもがいて、もうそのスラム地域の皆さんのその誇りというかですね、希望の星になっている男の子にもあったんですけれども、まあ、そういったその取り組みが、まあ、少しずつ少しずつこう功を奏している、うん、やっぱり日本の教養というのが、まあ、広い大会に、まあ、意思を一滴投げ入れたかどうかそれぐらいのもんですけど、それが波紋となって意識を変えていっていることにもつながっているんだなということを、うん、まあ、今回見させていただきましたね。
なるほど、よくわかりました。まだまだインドの話聞きたいんですけど、また後日伺いたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。